はい、それではインタビューコーナーです。本日のお客様は田澤隆さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、それではですね、田澤さんのプロフィールを簡単に紹介させていただきます。秋田県仙北市、仙北市立小内中学校の先生をされております。田澤さんはですね、1960年、昭和35年、1月24日に、秋田県でお生まれになっております。それではですね、田澤さんにお話を伺いますが、まず中学校ではですね、何の教科を教えていらっしゃるんでしょうか。
教科は英語を教えております。
あ、なるほど。この英語を専攻するきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。大学時代などは。
あ、中学から一番英語が苦手でした。
苦手だったんです
はい。それが逆に努力をしているうちに、一番得意の教科になった
っていうか。
あ、なる
ほど、はい、苦手だったっていうのはどうして苦手だったんでしょうかね。
やっぱり田舎でしたし、学習の動機づけがなかなかなかったですね。はい、
でも苦手だったのが克服するっていうのは、そのきっかけも何かあったんでしょうか。例えば英語を使わなければいけないとか。
ですね、うちが農家でして、その頃はですね、
はい、
帯広畜産大学に進もうかなと思ってたんで。
なるほど、はい、
そうすると大学入試は英語が必修ですので。
あ、なるほど。
それで勉強始めたっていうのがきっかけだったと思います。
そうしますと帯広畜産大学出身と。
いや秋田大学教育学部です。
あ、なるほど、はい、そうですか。まあどちらが良かったかはわかりませんけれどね。なるほど、興味深いお話だなと思います。私も実は英語とても苦手なんですよ。でもその克服するにはやっぱりその大学に入るっていうだけじゃなかったと思うんですけども、結果的にな んかもう一つあったんですか。
あ、なんとなくですね、
なんとなく
暗唱って言いますか、
ええ、
文そのものをこうスッと、体の一部にするというか、そういう才能があったみたいです。それで大変助かりました。
なるほど、はい、それでは次の質問なんですけれども、そのアイヌ語を、田澤さんはですね、勉強されているということなんですけれども、この興味を持ち始めたきっかけっていうのは何だったんですか。
はい、本格的に勉強したのはですね、2003年の元日を切って始めたんですけれども、その前が長くてですね、
はい、
中学か高校の時だったと思うんですが、NHK 旭川の番組で、
はい、
ちょうど旭川在住の杉村きならブックさんという方 のテレビを見たんですね。でその時のアイヌ語の響きって言いますか、
はい、
こう川がこうさらさら流れるような転がるような美しい響きを聞いて、あ、いつかは自分もあんな風に話せたらなっていうのがずっと長い間あったんですね。
なるほど。
でそれを期して始めたのが40過ぎてから2003年の元日を期して学習を始めたということですね。
なるほど、
はい。
今年は2005年で今11月ですから、
はい、
2003、4、5というと、はい、ほぼ3年経つわけですけど、成果の方はいかがでしょうか。
あ、おかげさまで自分なりに、アイヌ語の方は少しずつ上達しているかなと思ってます。
あ、なるほど、はい。それで話を進めてまいりますが、
はい、
昨日白老町で行われた板関路アイヌ語弁論大会ですね、はい、先ほどもちょっと成績発表させていただきましたが、これにも出場されたというふうに伺いました。成績の方はいかがでしたでしょうか。
残念ながら見事圏外ということで、
はい、そうです、
入賞できませんので
。今回は何回目の出場ですか。
今回が3回目の出場。
あ、なるほど。そうしますと毎年ですか。2003年、4年、5年と。
ですね、2003年の時の話をちょっといたしますと、
はい、
大体勉強して始めてから6ヶ月、
はい、
それでもうアイヌ語を話したくて、しょうがなくて、
はい、
夏にですね、ちょうど8月の20日、
はい、
二豚二部中三家のお祭りがあった年だったんですが、
あ
いにく洪水でして、
見
ることができなかったんですけれども。
中心になりましたね、はい、台風10号が来て大変な被害出た頃ですけど、
はい、で小平の喜楽屋さんっていうところに泊まりまして、
はい、
川上秀子さんに、アイヌ語話したいんですけど紹介してくれませんかという感じで、来た当時はもうアイヌ語がみんな話せるのかなと思ってたんですね。
なるほど、
はい、ところが、ダムのこととか水谷の現実を知るにつけて、私は非常にショックだったんです。
なるほど。
それでたまたま札幌に行った時に、アイヌ語弁論大会というのがある、 で私でも出れますかということで、相談したら、あ、原稿を自分で書くんだったら出ていいよということだったので、自分なりに感じたことをその、弁論ということ形で、その年に発表しました。
なるほど。
はい。
はい、まあ、3回出て、実際、その、アイヌ語弁論に出場するというと、結構ドキドキすると思うんですが、昨日はどうでしたか、コンディション等は。
あ、もう、それは大丈夫です。
あ、万全でした。
はい。
はい。それでは次の質問なんですけれども、まあ、田沢さんはですね、まあ、あらゆるアイヌ語辞典、例えばバチェラー辞典であるとか、チリマシホの著作集であるとか、茅野茂アイヌ語辞典、田村鈴子の猿川アイヌ語辞典、または千歳アイヌ語方言辞典など、その他いろいろデータ化されているわけですけれども、この最終的な目標、このデータ化したものですね、どのように利用しようというふうにされ考えでしょうか、お聞かせください。
取り立てて大きな、目標というものはないんですけれども、私がアイヌ語の学習を始めたときに、
はい、
非常にやはり障害があるんですね。
なるほど。
例えば、図書館に行かないと辞典がなかった
り、
非常に高価であるとか、やはり後世の人たちが学習しようとしたときに、手軽に私のような難儀をしないでですね、できるようにならないものかなと思って、今進めています。
なるほど。
で、商業ベースに乗らないものですので、やはり、私のような学習を進める人たちが、ヒューマンネットワークといいますか、お互いに支え合ってやっていければ、また状況が非常に良くなるんじゃないかなと思っています。
なるほど。
はい。
例えばこの辞典という場合は著作権というものがあるわけですけれども、はい、これを電子データ化すると、それの頒布という意味では、いろいろな障害があると思うんですが、その辺の、超え方というか、クリアするには、どういうような方法を今考えてらっしゃいますか？
ですね、今のところは、原本と忠実に作られているので、著作権には当然、引っかかると思うんですが、それ問題解決するには、やはり自分なりの言葉で、きちんと調べた形で、また、この後作り直すという形で問題は解消できるんじゃないかなと思っています。
まずデータ化をしてそれを自分なりに全部整理して新たな辞典を編纂すると、
そうですね、
ということですね。はい、そうします
。
なるほど。これは膨大な量になると思いますが、何年計画ぐらいで計画されてますか？
そうですね。ちょっと見通し先はなかなか立たないんですけれども、今勉強中だということで。
なるほど。はい、私もデータいただいてですね、利用させていただいておりますので、本当に助かっております。
ありがとうございます。
はい。話を進めてまいりますが、北海道は今回で、最低3回はいらしてるわけですね。
はい。
印象はいかがですか？
ですね、アイヌ語で北海道のことはアイヌモシリっていうんですが、
はい、
まさに人間の静かなる大地でして、
はい、
いろんな意味で魅力が語り尽くせない、大地、広い心を持たせてくれる素晴らしい土地だと思っています。
なるほど。
はい。
はい。本日はですね、お忙しいところ、インタビューにご出演いただいて、誠にありがとうございました。本日のお客様は、秋田からお越しの田沢隆さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。